ナチュラリストポッドキャスト。
この道を進んだ先にある扉を開けると、人に出会える場所、集いの広場がある。そこはみんなが集まっておしゃべりしたり、お話を聞いたり、いわば多目的ルームのような場所。今日も私は誰かに会いに行く。
今日の集いの広場は通信制普通科福山市と呉市に校舎があります東林館高等学校理事長の木田光平さんを迎えて親子教育相談所として親子のこととか教育のことをテーマにお送りしています。毎月第3土曜日のご出演なんですが、今月は第4週にお越しいただきました。そしてスタジオもお久しぶりということで、はい、木田先生どうも、はい、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
ね、そして本当見事ご当選。
ああ、そうですね。
おめでとうございます。
はい、4月7日に福山の市議会議員選挙がありまして、
はいはいはい、
3期目の当選がですね、本当にたくさんの方にお力を貸していただきまして、今回56人のですね、
すごい、はい、候補の方が多かったですよね。
そうなんですよ。歴史上最多立候補者だったんですけど、
そうだったですね。
まあ本当たくさんの方に力を貸していただきまして、おかげさまで5番目で、はい、4322名の方にですね、票を投じていただきまして、本当にありがたいですね。
もう、いやいや、だけどやっぱそれだけ政治にこう、もう何とかしたいって思いの方がたくさんいらっしゃるっていう、ね、感じもして頼もしいですよね。
はい、そうですね。で、今回もずっとなんですけど、子どもの政策中心に掲げてですね、選挙戦やりまして、そのいた中でも本当にたくさんの方にご支持いただいたので、やっぱり町をですね、子どもたちのために、一歩二歩進めていただきたいというですね、皆さんのご期待の声だと思いますので。
そうなんですよね。はい、やっぱりこうね、国がとかいうの簡単なんですけど、子ども家庭庁とかが決めたことを実際やるのは地域の皆さんですしね、はい、やっぱそのやれないことを私たちもやらないとね、もう人のせいばっかりにはしとけませんって感じですね。
はい、引き続きね、子どもたちのために皆さんと一緒に頑張っていきたいなと思いますんで、またご指導ご鞭撻と、はい、お願いいたします。
また南足のわらじをたくさん履いて頑張ります。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
さあさあ、4月もね、27日ということになるんですけれども、はい、新年度が始まって、進級進学、環境の変化があった方も多いと思います。うん、まあ、新たな環境で頑張ってる子どもたちに、まあ、保護者もしっかり応援していきたいものなんですけども、
はい、
そんな時にどう声をかけて寄り添えばいいのかということで、今日は、子どもの励まし方についてお聞きしたいと思います。
はい、
まあね、1ヶ月慣れない環境で、もう毎日ね、声はかけられないけど顔色を伺ってるっていうお母さんたちも多いかもしれませんけどね。なかなかでも人を励ますっていうのも、先生、言葉選びも含めて難しいね、ことですよね。
そうですね。まあ、励ますことって、で、まあ、今日テーマですけど、はい、まあ、結局こう受け取る側の、解釈によるところもすごく大きいもんだと思うんですよ。受け取る側が相手からの言葉をどう解釈するのかにも、かかってて、特に思春期の時って何を言われるかよりも誰に言われるかの方が結構大事な時もあって、そういった意味でいくとですね、言葉選びの前にその人との信頼関係の深さが、どの程度あるのかっていうのは結構重要かなと思って、信頼関係の深さがあるとですね、何を具体的に言われたっていうことももちろん大事なんですけど、それ以上にこう心理的に自分を気にかけてくれてるとかですね、物理的にこう自分のために時間を取ってくれてるとか、そういうことでこう元気づけられたりとかですね、勇気づけられたりするのかなというふうに思いますし、例えば自分がよく思っていない人からですね、励まされたとしても、ね、それってあんまり嬉しくないし、なんかむしろこう逆効果で、ね、場合によってはあなたに私の何がわかるのみたいなですね。な
んか
そう
ね、
そういうことにもなりかねず、やはりこう人を元気づけたりとか、勇気づけたりって、表面的なテクニックじゃなくって、やはり平素からの人間関係が、すごく大事なんじゃないかなというのは、まず大前提としては思うところですね。
確かにですよね。そこをこう飛び越えて意外とこう言葉だけとかね、頑張れ 俺の時はなみたいな自分の話みたいな、いろいろありますけども、
そうですね、
うん、まあでもやっぱりどんな場面とかタイミングでこう、まあ例えば励ましたりするのがやる気が出たり嬉しいなと思うものにつながりってくるんでしょうかね、信頼関係を作った上で。
そうですね、うん、まあシチュエーションとかですね、まあタイミングに関してはこれ人それぞれなので、はい、なかなかこう一概に言うことってすごく難しいんですけど、こうやる気を出すとか、うん、まあ嬉しいとか、こうモチベーションを上げるためっていう、こう観点においてはですね、うん、この結果よりも経過で評価してあげる、うん、
あ、
それがすごく大事だというふうに、まあ、データ上も出てて、はい、例えばこう結果を褒める、うん、評価をするとこう実は逆効果になりやすくてですね、この人のモチベーションは下がるって言われてまして、うん、まあ、例えば、まあ、テストをして100点取りましたと、でその時に100点取ったことを褒める、うん、評価すると、まあ、どうなるかというとですね、まあ、逆効果になって、そのできてる力がですね、衰える結果につながっていくというふうに言われてます。で、まあ、これなんでかというとですね、100点取るっていうことは、これ何かをした結果、偶発的についてくる現象で、これ再現性高めることがですね、難しいんですよ。で、ここをフィードバック、ここだけをフィードバックしていくと、たとえ頑張ってもそうじゃない結果が出たとき、例えばすごい勉強頑張ったけど、90点だった、うん。これあるじゃないですか。
あるあるあるある。
で、その時にですね、こう自分を責めたりとか、こうやる気を失う結果になりやすいんですよ。
そうか。
じゃあ何を褒めると効果的かっていうと、はいはい、やっぱこう頑張ってる過程、うん、例えば、まあ親御さんとして、こう、お子さんに賢い子になってほしいっていう思いがあった時には、うん、まあ大事なことは何をすると賢くなるのか、そこにつながっていくのかっていうことを、こう、まあ細かくこう細分化していく。
うん、
で、その一つ一つのこう過程を評価してあげる。うん、まあそうすると、こう、モチベーションが維持されていきやすくて、うん、まあ結果として、まあ賢さが身につくっていう、うん、まあそれがこう理想の状態かなと思いますね。
ああ、そっかそっか。うん、じゃあ、ああやってこういろいろ頑張ってたからこうなったんだよね、うん、みたいな方が。
そうです。結果をだけをこう褒めるんではなくて、その過程を評価してあげるってことがすごく大事かなと思います。
うん、で、まあ励ます言葉というとね、まあ頑張れっていうふうに言いがちで、まあこの番組でも一回ちょっと頑張れやどこへ行くと特集したんですけど、うんうん、
なるほど。
やっぱ頑張れっていうのは言い過ぎるとは良くないことというかね、どういうふうに捉えてます、うん
う
ん
う
ん、先生。
そうですね、頑張れっていう言葉自体は、うん、すごい頑張ってる人に、まあ、それを言い続けると、うん、これ以上頑張れって言われたら、あと何頑張ったらいいんだみたいな、あ、まあ、時に人を傷つけてしまう可能性もある言葉だみたいな感じで、うん、まあ、言われてはいますが、うん、私、これも結局相手との関係性によるんじゃないかなと思ってて、
ね、
すごい自分が信頼してる人から、うん、頑張ってって言われると、まあ、嬉しいし、モチベーション湧く場合もあると思うんですよね。
うんうんうん、
ね、やっぱり大事なことって相手の求めているものが何かを探ることじゃないかなと思ってて、
うん、
これさっき のリスナーの方からのお便りにもありましたけど、
はいはい、
もしかしたらその相手って励まされることなど求めてなくてですね、うん、もうただただ自分の話に寄り添ってほしいだけとか共感してほしいだけとか分かってほしいだけかもしれないわけですよね、
うん、
でそうだとすると相手の話を真剣に受け止めてあげるだけで、
うん、
こっちは特別な言葉で何か言わなくったって、うん、相手の心は元気になるし勇気づけられる可能性で高いわけですよ、
うんうん、
でやっぱり手段を目的化したら良くないと思ってまして、
うんうん、
あくまで励ますっていうことは相手の心を元気にするため、
うん、
勇気づけるための一つの手段なんですよね、
はい、
で手段は手段であってそれが目的じゃないので、うん、励ますっていうこと自体を目的にしてしまうとですね、
はい、
まあ、本当に目指すべき目的ゴールを見失うじゃないですか、ね、相手が求めてないのに、うん、無理やり励ましてしまったり、ね、逆に相手を傷つけてしまったり、まあ、すごい不必要なおせっかいになっちゃったり、まあ、あくまで手段なんだと。で、まず必要なことは相手を知っていくことと、うん、何を求めているかを探ることっていうのが、うん、まあ、大事なことなんじゃないかなと思いますね。
そうか。だから、まあ、励ましてるつもりでも相手を傷つけてしまったりとか、
うんうんうん、
なんか、違う方に捉えられてしまうっていうのがありそうなんですけど、
うん
す
ね、うん、
なんか避けた方がいい励まし方っていうのはありますか？
そうですね。やっぱりこうただ話を聞いてほしい人とか、
はい、
こうそばにいてほしい人にとっては、
うん、
ある意味励ましってこう突き放す行為だと思うんですよ。
あ、ちょっと冷たく感じる時も ね、
励ますってやっぱ結局背中を押す行為だと思うんですよ。
はあはあはあ、
でそれって背中を押されることを許容できる心理状態になって初めて有効に働くことだと思うんですよね。
あ、なるほど。
はい、ね、
バンジーみたいに。そうそうそう
。
あと一歩で、
ね。やっぱ心の状態ってすごく重要で、これうちの教員たちも、
う
ん、ここにいつも神経研ぎ澄ましてて、子供たちに関わってるんですけど、やっぱりこの背中を押す強さとタイミングっていうのが、これすごく重要で、で、ここを 見極めるためにですね、うちの教員たちも日々奮闘してるんですけど、で、ここを見極めていこうと思ったらですね、うん、まあ、とにかく相手の観察がいるんですよ。
なるほど。そうだね、
相手を知るっていうことがすごく重要で、うん、ね、私個人的には、しんどい時って、励まされるよりも共感してほしいんですよね、うん、私は ね、うんうん、ね。しんどいことを、ね、それってしんどかったよねって認めてほしい。
よちよちとか。
まあそうですね。そうすると、はい、こうまた心に力が湧いて、うん、ちょっと休憩した後に、また頑張るエネルギーって生まれてくると思ってて、うん、私そういう人も結構いるんじゃないかなと思ってます、ね。はいはいはい、
うん。そうですよね。人によっても違うしね、はい、そのタイミングも違うと。うん、まあでもこう、お子さんを見ててね、うん、努力して頑張ってるのは分かってんだけど、はい、なかなかそれがこう形に現れない、うん、伸びていかないっていう時とか、
はい、
まあ、もどかしい思い、はい、本人もしてると思うんですけどね、うん、親はそんな時にはどういうふうに寄り添って声をかけていけばいいでしょうか。
そうですね、これ私2つパターンあると思ってて、はい、1つ目のパターンとしては、まあ、例えばスポーツお子さんがやってます、頑張ってやってますと、うん、例えば陸上競技やってますと、うん、ですっごい頑張ってるんだけど、まあ、タイムが伸びないみたいな状況で、うん、でこの時にそのことをまず本人が気にしてるのかどうかだと思うんですよ。これ気にしてないのに、うん、もっと頑張ってって励ますのは、これ励ましてるように見えて、結果の出てない我が子を、ある意味でこう責めてると思うんですよね。
あ、そう捉えがちですね。
ね、これは効果的じゃないと思うんですよね、はい。で、もう一つのパターンとしては、まあ先ほど岡さん言われたように、子供もそのこと気にしてる。結果が出てないことを、うん、まあ落ち込んでたり、やる気を失ったりしてるパターンだと思ってるんですけど、この場合は、やっぱりさっきからの続きになりますけど、まずお子さんの話、思いを聞いてあげることからじゃないのかなと。
アドボカシーだ
ね、うん、お子さんが何を求めているのかをやっぱ探ること、うん、てかむしろそれだけでもいいような気もしてるんですけど、これね、私の感覚で言うとですね、人を励ますってなんかね、ちょっと上から目線な感じがするんですよ、私は。なんかこう、
それわかる、
うん、なんか人によっては、うん、なんか励ますっていうことをこうオブラートに包み上げてですね、うん、なんかわかんないようにマウント取ってるだけの人がいると思ってて、なんか私は個人的には励ますって人との関係性においてあんまり選択しない手段なんですよね、
う
ん、実は。
でも私もそうかもしれないかも。
そう。まあちょっと手前味噌ですけど、はいはい、我が子の話すると、うん、うちの子ずっとサッカーやってまして、はい、で、この4月から中学生になったんですけど、うん、まあその時に、まあ、入りたかったこう中学生対象のクラブチームのですね、まあ、セレクション入団テストをまあ受けたんですよ。で、息子の所属する小学校のクラブチームからも、まあ、何人かの子を受けたんですけど、実は息子以外全員受かりまして、まあ、本人だけ落選するというですね、なんとまあなかなかな状況でですね。で、落選が分かった日にですね、まあ、家に帰るとですね、まあ、むちゃくちゃ落ち込んでまして、
そうで
しょう、まあ、泣いてましてですね、
そう
です、もう俺はサッカーやめるとかってですね、で、他の子たちみんな受かってるんで、その小学校のチームにも、うん、もう残り練習まだ残ってましたけど、もう二度と行かないみたいに言ってたんですよ。で、この時に、まあ私もそうですし、うん、まあうちの妻もそうですけど、やったことって何かっていうと、うん、本人励ましたわけじゃなくって、やっぱこう共感すること、うん、まあ悔しい気持ちとか、当然恥ずかしい気持ちとか、まあ罰の悪い気持ちとか、まあそういう気持ちをこう、ただ共感してこう聞いてたわけです。で、サッカーやめるっていう選択肢を取るなら、まあそれはそれで仕方ないとも私は思ってて、もうそれはもうあとは本人の選択だと思ってたので、でも本人もそうやってこう共感していくとですね、こう一晩経ったらですね、こう持ち直しまして。
すごいね。
次の日のこの小学校の練習参加したんですよね。
次の日？
はい。こう自分だけが落ちてて、他の子みんな受かってるんですけど、
そうでしょう。
もうこう飛び込んでいきまして、うん、で、そう見るとですね、うん、まあ本人にとってはすごくいい経験だったなと思って、うん、こういう這い上がり方とかですね、こうメンタルの持っていき方、立て直し方って、もう私も経験ありますけど、こう社会に出てからすごくこう役に立つんですよ、これで。
確かにね、よくありますもん、理不尽でね、こういうことね。ね
こうまあ落選したこと自体は、うん、まあ、もちろんすごく残念なことなんですけど、うん、でも落選してなかったらこういう這い上がり方って経験できなかったんで、で、しかもこれってですね、自分で選択してはなかなかできないんですよね。これ巡り合わせで起きる体験なんで。だ本人にとってはこうすごいラッキーな出来事で、これ本人にも伝えましたけど、まあ、一つこうたくましくなったなと思って、我が子ながら、すごいなと、すいません、親バカですけど、
いやいやいや、
ただ我が子のためにバカになれるのは私親だけだと思ってるんで、
確かに ね、もうどんどん親バカでいいと思いますよ。
ね、で、まあ絶対俺は見返したいと言ってですね、まあ今別の中学校のクラブチームで頑張ってるんですけど、 まあ、これあくまで今一つのエピソードに過ぎませんが、私自身の体験からもやっぱ励ますってことを本当に目の前の人が求めてるのかどうかっていう見極めはすごい大事かなと思います ね、
本当ですね。やけになってね、もうやめるとか言った時に、今まで頑張ってきたのなんでやめようとか言うのとかって言っちゃいそうじゃないですか。
まあ言っちゃいますよね。それをあの親としてね、
ぐぐっともね、いうことですよね。はい。でまた頑張りたいとか目標達成したいというこう思いはもう、なんかね目標みたいなの立ててんだけど、
はい、
なんかそこに向かってやる気が出ないとかなかなか実行に移せて いない時にどういうふうにまあ励ますとか声をかけてあげるといいかなと思いますが、
なるほど。これもですね、私2パターン2パターンと思ってて、1つ目は目標立てました、でも立てただけで全く行動できてないパターン、これはどういう場合が考えられるかっていうと、はい、目標が適切な大きさでないか、その立てた目標が本当に自分自身が叶えたいものではない、この可能性があると思ってて、
でもそうかも、
はい、この目標って大きすぎても小さすぎてもこれやる気出ないんですよ、
そういうのありますよね、
ですよね。例えば世界平和が私の目標ですって掲げても、それは世界平和は大事だけど、じゃあそこにどう個人的に貢献したらいいかとか、何をしたらそこに近づくのかってすごく分かりづらいんですよね。
だ
こういう場合ってこうもっとサイズダウンしていって、まず何から取り組むかをもっと自分自身に落とし込むっていうのはすごく大事だと思うんですよね。でそれとは逆に小さすぎても良くなくって、もうすでにほぼ毎日歯を磨けてる人が、僕は毎日歯を磨くことが目標ですなんて立ててもですね、これサイズ小さすぎてモチベーション湧かないんですよ。
湧かないです ねこれはね。
なのでやっぱりこう適切な大きさにしてあげる必要がまずあるっていうことと、あとは本当にその目標が欲しいものなのかどうなのか、人によってはですね、よく人の顔色を伺いやすい人、もしくは人からの評価を気にしすぎる人に多いんですけど、自分が求めてるものじゃなくて、人が求めてるものとか、もしくは例えば実は親が求めてるものとか、あとは社会一般的に受けがいいものとか、それを目標にしてしまう人がいて、自分が本当に望んでないのに、そういう目標設定すると、これやる気なんか起きないんですよ。
いや、やっぱりちょっとこう無理が生じて苦しくなったりね。
ですよね。だからもう一回本当に何が欲しいのかを自分自身の心を掘り下げていくってことがすごく大事なこと。で、もう一方で、適切な目標を掲げることできました、で途中まですごくやる気に満ちてたけど、最近モチベーション湧かないんだよねパターンの場合は、これ再度目標設定の見直しをしてもいいと思うんですよね、人ってやっぱり状況によって思いって変わるものなので、でその時は欲しいと思ってたけど、なんか実はなんか進んでいくと違ってたみたいな場合もあるので、こういう場合は再度目標設定の見直しっていうのが必要だと思います。であとは人なのでやる気湧かない時もあって、中だるみもあるので、そういう自分も受け入れるってことがすごく大事で、でそういう時はあんまりそういう自分を責めずに、少し休むこともすごく大事ですし、休んでる自分にこう許し許可を出してあげるってことも大事ですし、あとは人は常にやる気 100% では走っていけないので、でも 50% のやる気の今だからこそできることは何かっていう、今の 50% の状態でできるベストは何だろうっていうことを考えてみるってこともすごく大事なことじゃないかなと思いますね。
だから励ますというより、そういうちょっとこうやり方を少し寄り添いながら提示したいこと、ちょっと大きすぎ、もうちょっと細かく考えてみようとかっていうことですね。
はい、
はい、じゃあちょっとこう総括的になるかもしれないんですけど、子どもを励ますとき気をつけておきたいこと、今日の話のまとめみたいになりますか。
は
い、
そうですね、これ3つあって、
はい、
まず1つは、相手が求めているものが何かを探るっていうことで、励ますことは決してゴールじゃないという、あくまで手段の一つだってことを知るっていうことが、大事だと思いますね。で2つ目は、全部を自分が背負うっていうことをやめるってこと。
それはもう大人でも経験し、ありますね。
人は何を言われるかよりも誰に言われるかを重要視する人って結構多くてですね、そういう人が多いっていうのを知るっていうこともすごく大事なことじゃないかと。で3つ目はですね、一回で決めに行けない、一度で決めに行かないっていう、
そうよね、
そう、もう心時間を逃したらみたいじゃなくって、やっぱり深い人間関係作ろうと思うと、私はトライアンドエラーの繰り返しだと思ってるので、 相手の反応状況を見ながら観察しながら、うんまあ、適宜トライしていくっていう、うん、それが大事なんじゃないかなと思いますね。
いや本当ですね、うんまあ、子供への励まし方でもありますけど、なんか今まで私たち大人の方もそういうのに励まされてきて、それがちょっと違和感があってしんどかったんじゃないかということももう一回なんか、ね、点検しながら、ね、子供に向き合えればいいかなと思いますよね、うん
うんはい、
で先生もちょっとあの自分にあの許しをいて少しお休みください。
分かりました、ありがとうございます。ありがとうございます。
忙しい日々でしたからね。はい、どうもありがとうございました。こちらこそ。親子のこと、教育のことについて、北先生に相談したいこととか、聞いてみたいことがある方は、asanama@rcc.net まで送ってください。通信制普通科、福山市と呉市に校舎があります、東林館高等学校理事長の木田晃平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。